を飲む、それは衣服を味わうこと、体の内側に取り込むこと。
このチャンネルは普段見たり着たりしているだけではわからない服の奥にあるものを対話形式で探求する番組です。
さゆりです。
たつみです。こんばんは。
こんばんは。
いやー、ずいぶんと時が経ちましたな。
夏が終わりましたね。
本当だね、もう冬になっちゃったね。
ねえ、急に、てか秋なかったよね、全然。
確かに、秋なくなってるもんね、あるよね。
ね、秋服マジで出番ない。
いや、確かに。でも意外とあれか、11月にしてはあったかめではあるのか。
あー、そうなんかな。
あー、だったような気もする。あー、ずいぶん久々になっちゃったけど、なんだろうね、今日はまあ雑談だよね。
そうだね、
今日はとか言っていつもそうだけど。
そうだね、この期間にあったこととか最近のこととか話そうかなと思います。
うんうん、そうしましょう。
最近で言うと、
はいはい、
私は最近ね、イヴ・サンローラン店行きました。
うん、おー、いいっすね。
うん、そう、なんか最初どっちでもいいかなとか思ってたんだけど、なんか知り合いが行ってめっちゃ良かったみたいなの聞いて、そう、行こうと思って行ってきました。
うんうんうん。どこで、国立新美術館だっけ。
あ、そう、私土曜日の昼くらいに行ったんだけど、うんうん、私多分ね12時ぐらいに入ったのかな。はいはい。で、まあ、3、40分ぐらい中見てて、出てきたら、うん、外、あの入り口がすっごい大行列になってて、
はいはいはいはい、
そう、私パッと入れたんだけど、その後はもう入るのに大行列で、人数制限めっちゃかかってたし、なんか物販ももう本当になんかアイドルでもいるんかっていうぐらいの人になってて。
そう。
うん。
大人気。ちょうど良かったんだね、タイミングが。
そう、タイミング良かったし、あ、そんなに人気なんだって言い方あれだけど、そんなにすごいんだと思って。
うんうんうん。
そう、なんかね、結構資料、そのイヴ・サンローランのなんかスケッチとか、うん、あとまあ過去のコレクションとか、まあ、どういう生涯だったのかみたいなのがメインなんだけど、うんうん、結構服がいっぱいあって、
うんうんうん、
その服の展示こんなに現物並ぶんだっていうくらい、もうファッションショー3個分ぐらいの服が並んでて、でそれも全部ちゃんとキャプションついたり、
うんうん、
なんかそれにまつわるエピソードとかたくさん載ってて、すっごいボリューミーだった。
なるほど。
うん、
いいな、行きたいな。いつまでだっけ。まだやってんだよね。
あ、まだやってる、まだやってる、多分、
うんうん、
あ、もう少しかな、年内はやってると思うから、まだ間に合うので、
うんうんうん、なるほど。
そうそう、
なんかイヴ・サンローランの展示さ、
うんうん、
前、あれ前はディオールか、ちょっと前にやってたやつ、半年前くらい。
ああ、ちょっと違う。
夢のクチュリエみたいな感じのタイトルの、
うんうんうん、
あれディオールか。
そうね、あのイヴ・サンローランは、まあ、はいはい、今はイヴ・サンローランっていうあのブランドがあるけど、前はその、うん、ディオールのアシスタントっていうか、
うんうんうん、
やってたんだよね。
なるほど。
そうで、その後に、まあ、独立みたいな感じで自分でイヴ・サンローランっていう名前でやり始めたっていう感じだから、うんうん、その、まあ、
あ、そっかそっか、
ディオール自体の話もちょっとあったけど、そのイヴ・サンローランになってからの話がメインだったかな。
うんうんうんうん、なるほど。
うんうんうん、そうそう、なんかね、私その中ですごい気になったのは、
うんうん、
なんかやっぱイヴ・サンローランの服って、まあ、男性服から着想を得て女性服をモダンに表現するみたいなところが根本で、うんうんうん、まあ、その彼女、あ、彼的にも それがすごい根本にあって、それを表現したくてその生涯を費やしたみたいなのがもちろんメインの核みたいな 話だったんだけど、うんうん、なんかそんなにちゃんと捉え、その本質を私も捉えられてなかったなって思って、
うんうん、
なんかそれがどういう風に男性服から着想を得て、どういう女性像を描きたかったのかみたいなのが、なんか結構腑に落ちる展示だったなっていうのをすごい思い出して、
なるほど、
そうそう。でなんかそのそれこそ、まあ、何に対してもそうだと思うんだけど、新しいものを生み出したっていうよりは、まあ、元々あった服を再構築、再構築し続けて、うん、し続けて洗練させていったみたいなのがすごい感じられる展示で、なんかすごくものを生み出す原点を見た気がした。
いいっすな。最近全然展示行ってないな、服の。
あ、そっか。
うん。この間あれは行ったけどね。
うん、
東京アートブックフェアだっけ。
うんうんうんうん。
あの清澄の現代美術館でやってて、たまたま行ったらやってて。
うんうんうん。
さゆりと全く同じでさ、
うん、
入った時5分くらい並んで入ったんだけど、
うんうん、
出たらなんかもう、うん、やばいくらい行列できてて、
マジで。
そうそう、なんかラッキー。でも中人やばくて、結構もう歩くの大変みたいな感じで、
マジか。
うん、すんごい人気だったわ、びっくりした、
ね。いやでも最近どこも人やばいよね。
あー、そう、その傾向は絶対あるね。
うん、
人増えてるよね。
人が増えてるのか分かんないけど。
人の出か
けるよね。みんな外出てるね。うん、
うん、
し、まあ、こういうなんかイベントとか展示とかも増えた気がするし。
うんうんうん、
キャンプとかね、
やっとコロナが終わって、
うん、
確かに。
なんか本とかなんていうの、ネットの情報とか見るのも好きだけどさ、
うん、
なんかやっぱ現場行って、
うん、
なんかそれこそなんかイブサンローランってなんか情報量がすごかったんだけど、
うん、
からし、なんかあれってさ、一回入ってさ、戻るのちょっと微妙だしさ、なんか再入場とかできないじゃん、はい、
うん、
でも本とかはなんか好きな時に開いて、好きな時に閉じれて、また気が向いたら開いてとかできるけど、
うん、うんう
ん、なんかあの時間に集中してこう情報を得るみたいなのが、なんかやっぱああいう展示のいいとこだなって思って、
うん、
うん、
確かに、
あれはあれでいいなって。まあちょっと人多くてちょっとあれだ、あんだって見にくいというか、
はいはいはい、
ストレスは、そういうストレスはあるけど、
うんうんうん、
それはそれでいいなって思った。
大事だよね、その現場というか、うん、実物というか、
うんうんうん、
あのライブ感は本当に行ってみないと分かんないこととかあるよね。
あるある、
確かに。
うん、辰巳は最近どっか行ったりした？
ね、先週末松本に行ってきてですね、うん、長野の、
うんうん、
普通に旅行で行ったんだけど、友達と一泊二日で、
うん、
で松本すごい町だなと思って、
松本いい、普通に
移住したいなって思った、割と。
おお、うん、でも
移住、
もともと移住したいって思したい人だもんね。
割としたい、移住したいというか、うん、そうね、なんかまあ、うん、東京じゃないそこそこ栄えてる町で暮らしたいっていうのはちょっとあるかも、憧れとして。
うんうんうん、
うん、
松本良さそう、
めっちゃいいよ。あ、冬やばそうだけどね、めちゃくちゃ雪降るんだろうけど。
う、ね、長野はやばいね。
そうそう、
うん、
なんかね、あのなんて言うんだろうな、お店とかさ、結構行けてるおしゃれな感じのお店とか多いんだけど、なんか、うん、なんて言うんだろうな、上品な感じというか、あんまりこうガチャガチャしすぎてない感じが落ち着いてていいなって。
うんうんうんうん、
そうそうそう、クリーンなんだけどなんかこう趣もあるみたいな、すごいちょうどいいバランス感というか、
うん、確かに確かに、
そう、あと町もね結構昔の蔵とか使ってる建物多くて、
うん、
建物そのもの自体がいいし、そこをうまく活用している感じが非常にすごいなと、
うんうん、うんうんうん、
よかったっすね。
なんかさ、松本に限った話じゃなくて、うん、なんか長野全体かもしれないけどさ、うん、なんかちょっと時の流れがさ独特じゃない、独特っていうかあれかわかんないけど、うん、なんかすごくあ長野の人だみたいな、
うん、
あ、いや、ここの時間の流れがあるなみたいな町だよね。
わかるわ、結構わかる、うん、長野の洗練された感じというか、うん、自然ベースなんだけどもなんか上品にそれを消化してる感じ、なんか全体を通してある気がする。そんな行ったことあるわけじゃないけど、
なんかさ自然豊かなのにさ、うん、アートに対してすごい寛容というかさ、
うん、確かに、
うん、なんか、まあ、もちろんそういう施設とか人が多いからそうなったのかわかんないけど、
うんうん、
そうなんかそれこそなんか街に画材屋さんがパッとあったりとか、
うんうんうんうん、
なんかちょっと一瞬理解されにくそうなアートとかもなんかちゃんと受け入れられているというか、
うん、
なんかそういう雰囲気とかもあるのかなみたいなのはふわっと感じてた、うんうんうん、
いや確かに松本もなんかアーティストの人も結構多いらしいし、
うんうん、
なんか芸術系の人多いっぽいね、うん、そういうのに寛容だったり力入れたりするんだろうね、
うんうんうん、なんか前私が行った時、うん、まあ、その時私も普通に仕事とかじゃなくてふわっと遊びに行ったみたいな感じだったんだけど、
うん、
なんか、まあ、仕事で古着扱ってるんですみたいな話した時に、うん、実は古着好きな人多いんだよ松本みたいなの、うん、結構話聞いて、
うんうんうん、
だからなんか古着屋さんとかもあるのもいいなと思いつつ行けてないんだけど、
うん、結構あったね、自分らが回っただけで4店舗くらい回れたかな。
へ
え、うん、結構
松本駅周辺。
そうだね、そうそうそう、松本駅周辺、
うんうんうん、なんかいいところあった？
あ、一個めっちゃいいお店あってパンツ2本買ったんだけど、
おお、
ペトリコールかな、ペトリクールかな、ちょっと読み方忘れちゃったんだけど、
うんうん、
っていうお店があって、
うんうん、
なんかね、どういう系統って言えばいいんだろうな、結構グッドレギュラー系のアイテム、例えば J. クルーとか、
うん、
ランズエンドとか、
うんうん、
なんかなんだろうな、ウールリッチとかさ、そういう系の、
うんうん、
なんかすごいいいアイテム、ド定番というよりかはちょっと、
うん、
癖あったりとかサイズ感のデザインもめっちゃいいみたいなのが、うん、状態もいいみたいなのがもうバンバンあるみたいなお店で、
もう私らのツボやん。
そうだね、めっちゃ個人的にツボだったね、
うんうんうんうん、
全部いいなみたいな、オールドギャップとかもあるし、うん、価格帯もまあ安くはないけど決して、うんうんうん、なんかすごい高くもなかったから割と買いやすい本だし、そのクオリティだったら全然その値段で買うなみたいな感じだった、そうそう、
私ら結構グッドレギュラー推しだからね、
うん、結構そうんだね、そうだね、そういうとこはある、
うんうん、気になるわ、
うん、いや松本行ったらね絶対行ってほしいかも。
じゃあちょっと詳細はツイッターにでも載せましょうか。
うん、そうしよう、そうしよう。インスタね、うん、ぜひチェックしてみてほしい。普通にインスタ見ただけで、あ、いい古着屋だなってわかると思う。
それあるよね。
そんくらい。
古着屋はインスタ大事ですからね。
いや、本当だよね。
うん。
モヘアのニットとかさ、多分今年流行りだと思うんだけど、うん、あれ。
あー、そうね。
あ、なんかもうな、結構なんちゃかって。しかも、なんかその時たまたま、そこの、
うん、
お店名古屋のアンティークマーケットみたいに出店してて、
うん、
だから結構在庫そっちに持ってっちゃってたんだって、
で
その状態で行ってすごい良かったから、
うんうん、
普段もっといいんだろうなと思ったらちょっとビビるね。
マジか。
あ、そんくらい良かったかも。
えーすご
うんすごいいいお店でした。
なんか小さいお店結構広い
の？いやめっちゃ大きくはないけどすごいこじんまりって感じでもない、うん、ちょうどいい感じの大きさっていうか、
うーん、
うん、
いいね。
東京の古着屋ってさ結構狭いとこ多いじゃん。それに比べたら大きめかも。
うんうんうんうん、
うん、
そうな
んだ。なんかねちらっと店員さんに聞いたんだけどオーナーさんがもともと東京で古着屋で働いてたかやってたかで、
うんうん、
で奥さんが確か松本か長野の人なのかな。
うーん、
それでこっちで古着屋やってるって言ってた。
なるほどなるほど。
うん、いやすげえいいなと思って。
オーナーさんも移住ってことだね。じゃあ、
あ多分そうなんじゃないかな、おそらく。
うんうんうん、
いや仕入れどうなってんだろうなってめっちゃ気にな
った。修行にでも行きたい
ね。ねえ、めちゃくちゃいいディーラーさんが長野にあるのか海外行ってんのか全然何も聞いてないか分かんないけど、
長野にあることある？聞かないけどね。
確かに、あでも確かに東京にいた時のつてとかがあるのかもね、
まあ、ねか自分で行ってるか現地。
うんうんうん、そうだね。
うん、
いやあのもののクオリティの高さはうん、すごいなって思ったわ。
へえ、
超楽しいっすねここ
いいな、めっちゃいい、はい、最近古着屋行ってないな。
あ本当。あでも俺も、
うん、
そこで買ったのがちょっと久々だったかも。
うんうん、まあでも普段から私も、まあ、仕事柄古着に触れてるからそういう動きはあるけど、うん、なんかプライベートでよし買い物行くぞみたいなのはあんまりないんだけど、
はいはい、うんうん、さゆり行くとしたらどこ行くの？街とか古着屋とか。
どこ行くかな。でもまあ一番多いのは高円寺になっちゃうけど、まあその狙ってる古着屋があればその周り回るっていう感じだけど、うんうん、特になんもなかったら、まあ、前住んでたから慣れてるっていうのもあってとりあえず高円寺みたいな、
なるほどね、
感じになっちゃうけどね。でももう最近はしばらく東京で東京の古着屋で服買ってないかも。
うんうんうん、なるほど。
うん、あでも、まあ、ちょっと前になっちゃうけど、
うん、
あれいつだっけ6月に博多に行ったんだけど、
うんうん、
あ6月違うわ、あれだっけ9月、
うんうん、
だに6月に見たんだけど9月に博多行った時に、
うんうん、
あそれは9月だってるに、なんかずっと前に博多で好きだった古着屋ずっと何年も行けてなくて、そういえばまだやってるのかなみたいな感じで時間あったから友達と行って、はいはいはい、そしたら全然変わらず、うん、あの同じ感じでやってて、そこはやっぱめっちゃ好きで、なんか久しぶりに、はいはい、荷物めっちゃ多くて絶対買うべきじゃなかったんだけど買っちゃった、
うん、分かるその感じ
絶対今買うべきじゃないんだよなって時に買っちゃうんだよ、
はいはい結構旅行先とかそれこそアドレスホッパーしてた時とか、
うん、
絶対服いらないのに買ってたわ
ね、でもこういうのって出会いだからさ、
しょうがない、
しょうがないよね
、うん、買った方がいいよ絶対そういうのは、
うん、その古着屋はね、なんか、まあ、アイテムもすごいいいんだけど、うん、アイテムっていうよりはなんか生地選びが結構自分的にはツボで、なんかすごい、なんていうの、すっごい古そうなんだけど状態がいい、うん、生地の服が多いから、
うんうんうん、
まあ、それこそなんて言うんだろう、形が合えばも
う
めっちゃいいみたいな感じで、
うん、はいはいはい、
でその時買ったのはなんかその生地をオーナーさんが仕入れて、うん、でこっちで自分でその生地をま服に縫い直して作ってるパンツみたいのがあって、うん、生地だけヴィンテージみたいなパンツを買って、うんうんうん、まあ、あとカバン買ったんだけど、 はいはい、それもやっぱ生地に惚れて、でなんかそう、ね、形がめっちゃ最近っぽかったから、これ古着かなと思って聞いたら、いや作り直してるんですよ、うん、みたいなの聞いて、あもう絶対欲しいと思って
買った、生地ね、確かに、
うん、なんかそれこそもう最近ってやっぱすごい安っぽい生地が多いじゃん、
うん、
新品のお洋服とか見ると、
そうね、なんかポリとか河川っぽい生地やっぱ多いよな、
うん、ね、まあなんか便利性を重視してるみたいなんで、うん、やっぱ洗濯したらすぐ乾くとかシワになんないとか、
うんうんうん、うん、
まあ、そういう改良がされてるんだと思うけどね、
うんうんうん、そうね、やっぱ古着がいいなってなるの、やっぱ昔の生地いいなっていうのあるよな、
うん、
結構
あるね、
うん、今なかなか作れないのかね、やっぱりそういう生地、なんつんだろう、うん、
まあ詳しく聞いてるわけじゃないけど、うん、ふわっと聞いてる感じだとやっぱ作れるけど高いんだろうね、うん、
なるほど、
めっちゃ高くなる、うん、あとやっぱ技術持ってる人がすごい減ってるから、その物を作ってる側の技術差がすごい減ってて、もう機械導入機械導入ってなってるから、
うん、
なんか技術が上手に継承されてなくて、なんか昔からあるはずなのに今から開発してるみたいな、
うん、なるほどね、
うんうんうん、
あ
それ悲しいけどね、
はいはい、なるほどね、
うん、まあ、量産するとか今のコスト感で作るってなるとそうなっちゃうんだろうね。
いやそうなんだよな、なんかやっぱ、うん、今なかなか作れない服が古着ではいっぱいあると思ってて、
うん、うんうん
うん、ね、今後どうなるかは、どうなっていくかは全然わかんないけど、
うん、
まあ、あの80年代90年代とかの服は今はすごい価値あるように見られてるんだろうね、うん、きっと
ね、
うん、
いや作れないよな、
そうね、
デザインはね、なんかリバイバルできても、
うんうん、
生地感までは再現するとすごい難しいと思うし、
そうだね、
うん、
うん、やっぱ何回か話してるかもしれないけど、今ってその安い服とさ高い服っていうのが結構二極化してる感じがしてて、
うんうんうん、
当時のなんて言うんだろうな、百貨店ブランドとか、まあ、うん、中価格帯かちょっと高いくらいだけどものすごい良かった気がしてて、
うんうん、
でなんて言うんだろう、その今で言ったユニクロみたいなさ、どっちかっていうとその装飾としての衣服というのかさ、趣味としての服というよりかは、うん、インフラというかさ、服って着なきゃいけないものだから、そもそも
そうだね、
なんか、うん、何でもいいやっていう人が着るような服のクオリティが、うん、昔はなんかその最低ラインみたいなものがすごい高かったような気がしてて、服の自体のね、そうそう、今は安い服がなんかすごいクオリティが低いけど、そういうのがいっぱいあるみたいな、まあまあそれ自体が悪いとは全然思わないんだが、
うんうん、
まあ、そこが大きく違うのかなって前友達と話してて改めて思ったね、
うん、確かに、
うん、そこなんだろうなっていう、うん、
ねえそうだよね、うんうん、いやまあいいことなんだけどね、
まあまあまあ、
技術の発展は
そうだね、本当見方次第だと思うし、どっちもいい点悪い点あるとは思うんだけど、
うん、でもなんかまあやっぱそれこそ私らはさ古いものを守っていきたい派だからさ、うんうん、まあ、どうやって新しいものを作るところはまあ私らは分かんないけど、うん、今ある古いいいものをどうやって守っていくかとか、どうやってそれに私たちが出会うかみたいなのを、まあ、
うん、そうだね、
うん、私らは考えていくんだろうなって思うし、
なんかでもさ今話して思ったけど、方向性として一つは今さゆりが言ったように、うん、もうすでに作られてるいいものを残していったりする、出会う場を増やしていったりするっていうことはあると思うんだけど、なんか新しく作る方向でも できそうだよね、頑張ればできそうって言ったらあれだけど、そっちの方向も考えていかないと、
うん、そうだね。
例えば100年後に服好きが着る服は本当高い服しかないみたいな、
うんうんうん、
ハイブランドしかないみたいな事態が起こり得るわけじゃん、
うん、
ね、だから、
それもめっちゃなんか前もでもラジオで話したかもしれないけど、
うんうん、
私なんだっけな、なんかのインタビューでパッとそれ言ってなんかめっちゃメディアの人たちが驚いてたんだけど、うん、
はいはい、
その今私だってその昔の服をさ可愛いとか言ってきたりしてるけど、
うん、
じゃ今そう自分らが新しく買った古着じゃなく新しく買ったものが100年後に残ってるイメージがなさすぎて、もう100年後に私らが今着てるファッションなんて忘れ去られているじゃないかみたいなのを考えた時にすごく悲しくなる、
うんうんうん、
なんか私らのこの時代に着てたファッションが残らないんだみたいなのは結構悲しいなって思うから、ちょっと私らにできることあんまないんだけど、
うん、
なんか残したいなっていう。
そうね、
うん、
確かに。
だって私らが今例えば70年代の服とか、うん、まあ、ギリギリあんちゃん古着屋とかに、
うんうんうん、あるね、
もう絶対ないと思うもんね、もう少ししたら全部埋め立てられちゃってんじゃないかって思う。
いやそうだね、
うん、悔しすぎるそれはみたいな、
うん、いや確かに、
うん、
まあそうね、そうなんだよな。でもどう考えても確かに、なんて言うんだろう、ちょっと一昔前のさ、こういい服が、うん、まあいっぱいあったわけじゃん、すごい単純に言うと、
うんうんうん、
なんかいい服をいっぱい作るって今どう考えてもできないなってはちょっと思っちゃうけど
ね。でも作れないもあるし、うん、売れないもある、
ね、うん、そっか、
売れたら作れるのかもしれないけど、ね、
あ、なんかさ可能性としてパッと今思いついたのはさ、例えばユニクロさんが、うん、そのちょっといいラインやりますっていうの、うん、まあ今もやってると思うんだけど、ユニクロ U とかもそうだと思うし、
うんうんうん、
なんかそれを頑張ってやってっていう方向性はちょっと可能性あるのかなと思って
。確かにそれめっちゃ可能性あんじゃん。
そうだよね、まあ別にユニクロじゃなくてもさ、うん、なんだろうね、セレクトショップのさ、
うん、
オリジナルラインってあると思うから、そういうところとかでも全然できると思うんだけど、うんうんうん、そうだよな、なんか量を売るとか考えると、そういう大きいとこが動くのが一番いいのかね、やっぱ。
うんうんうん。
うん。
確かにね。
うん。
まあなんか私が思うにはさ、もうアパレル業界が今それこそ大量廃棄とか問題になってるし、
うんうん、
ま
あ
確かにデッドストックになっちゃうとか、
うんうんうん、はいはいはい。
あるのの一番の問題って、なんかマーケティング難しいだと思ってて。うん、そう、なんかマーケット今多様化しちゃってるし、それこそファッションが、
なるほど、
から、はい、なんかもうこの服みんな好きだろみたいなのがあんまないというか、好きな人もいると思うし、はいはいはい、着ない人もいっぱいいるし、
なんか確かに
いっぱいの人に刺すのがすごい難しいじゃないかみたいな。
それも絶対あるね、確かに、
うん、だって私らが欲しい一番、うわこれいいじゃんって思う服、あと何人の人が欲しいって思うかって言われたら、なんかあんま自信ないじゃん。
めっちゃわかるなそれ。
自分らはめっちゃいいって思うけど、うん、確かに味方あんまいないかもなって思うから、それをじゃあ企業が作ってくれるかっていうと、あ、作ってくれないよなみたいな。
なるほどね。
なんかそれで言ったらさ、昔は SNS とかなかったから、
うん、
もう流行ったらみんな着るじゃん。
うんうんうん、
からいいもの作ったらもうみんな着るから一気にバーって売れるみたいな、それ作れば売れるし、うん、みんな割と服好きな人だったらみんな着るみたいな風潮があったから、質のいい服ができたとかはあるのかなって今話してる中でちょっと思ったけど。
なるほどね、マーケティング無理問題ね、うん、
ちょっと難しい話になっちゃうけど、
確かにな。でもなんかすごいファッションの革新の話に近いというか、その今の、うん、だからみんな着てたらもう着たくないっていうなっていくわけじゃん、どんどん、
うんうんうん、
そのねゲームの中でじゃあ新しいものを作って売らなきゃいけないってなると、ね、半端じゃない難しさがあるよね。
ね、しかも去年着てたものはもう今年の流行りじゃないみたいなさ。
うん、いや本当にそうだわ。サイクルもどんどん早くなってるだろうしね。
ね、
あ確かに、なるほどね。
うん、でもそう考えたらさ、例えばリーバイスとかこの前100周年とか出てたけど、うんうんうん、100年もずっとデニムだけ作り続けてさあんな世界的なさブランドになって今も売れてんのはすごいなって思う。
確かにな。
変わらずさ、あのリーバイスのデニムとか、まあ型はいっぱいあるけどさ、
うん、
なんか昔ももちろんさ、そう流行ったから売れたんだと思うし、今の私らでもリーバイス好きな人はめちゃめちゃ多いじゃん。
うんうん、多いね。
なんかあれとかほんとすごいよね。
いやあれは狙っ、まあまあ狙ってたとこあるんだろうけどさ、なんかこう今から狙ってやるって言われたらもうほぼ無理よな、
うん、今からあれに勝てるデニムは作れない、
うん、本当だよね。
うん、
いやあれ、うん、確かにデニムの歴史とかも面白そうだよね。
うん、
なぜタンコーフが履いてたパンツがあれだけファッションに取り入れられたのかとか、面白そう、
うんうんうん、面白そう、
ね、
でもなんかデニムの歴史は結構諸説あるから、
ああ、
なんか調べがいがありそうだね。
そうだね、なるほど。もう30分喋ってるわ
今日話題ないかもしれないと思ってたのに
ね。
うん、
しかもまだ話せそうな内容2つくらいあるのね。
あ、そうだね、話しとく。
どうしよっかね、一旦切って後編で話してもいい気もする。
あ、確かにそうだね。
うん、そうしよう。
じゃあこれくらいから後編に続きますということで。
はい